と子と聖霊の御名によってアーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。先ほどですね、本日分のディボーションメッセージを、収録して投稿ツイッターにシェアしたばっかりなんですけども、その後ですね、その前後ですかね、ちょっと記憶にないんですけれども、スタンド FM のですね、誤った操作によりですね、普通に、前回分のですね、使徒の働き20章の28節から38節ですね、収録を消してしまっちゃ削除しちゃったんですよね、間違ってね。削除してからは後の祭りでね、結構その原稿通りに読んでるっていうわけではなくてね、アドリブというかね、自由な形で語らせていただいてる部分もあったんでね、ちょっと全く同じものがね収録できるとは思っていないんですけれども、やはりちょっと、毎日やっていたことですのでね、原稿そのものは残っていますので、使徒の働きって新約聖書の中で、まずやっぱりメジャーなのは福音書ですね、4福音書と呼ばれるもの、それにその使徒パウロが書いたローマ書っていうね、この5冊あたりが福音書とですね、ローマ書、加えてあと使徒パウロのガラテア書とかね、押さえておけばね、中心的に読み込んでいけばっていうふうに思うんですけども、使徒の働きはルカの福音書のね、続きなんですよね。ルカの福音書が第1巻で、使徒の働きは第2巻でね、著者は同じ医者ルカですね、使徒パウロの同路者です。ですのでね、ちょっと間が、空いてしまってね、もう一度収録し直そうとした次第です。以前ね、個人的な話ですけどね、記者をやっていたんですね。新聞記者をやっていた時に、常時ですね、保存ですね、保存作業をしながらその記事って書くものなんですよ。なんでかっていうと、そのコンピューターの不具合とかですね、稀にではありますけど停電とかですね、あるいはその処理が追いつかなくなっちゃって、かなりのねスピードでね記事を落ち込んでいきますんでね、古いタイプのコンピューターだとか、その新しいタイプでも容量がね、かなり入るわけですよ、入れてるわけですよね、仕事場でのね、その結局そのダウンしてしまって、シャットダウンしてしまってね、記事の文章がですね、もう8割9割完成してたのにね、全部飛んじゃってね、書き直しみたいなことはね結構たくさん、ありました。なので、今回もね、そうですね、説教者になってから、伝道者になってからですね、もう15年経つんですけども、何回かそういうことはあったんですね。しかも職場と違ってですね、仕事と違いまして、うちにはですね、コンピューターっていうものが なくてですね、箱物のノート型も なくてですね、デスクトップも、iPad とね、iPhone だけでやっているというところもありまして、コンピューターがないからね、YouTube とかにも手出せないというところもあるんですけどね、あったとしてもね、誰かちょっと手ほどきしていただかないとできないっていうのもあるんですけどね、YouTube でそうですね、宣教されている方とかね、キリスト者の方々、本当尊敬しております。 ご縁がありましたらちょっとね、あの手取り足取り教えてください。手ベロって感じですけどね。ということでですね、あの今回あの使徒の働き20章の28から38節までをね、ちょっと復習していきたいなと、収録し直していきたいなというふうに思うんですけどね。あの神の言葉というのもね、まさしく聖霊はそのように扱うものであります。私たちは覚えていない、忘却してしまう、忘れちまったみたいな風になっちゃうしね、時々自分自身の心が壊れたりですね、停電したりとかですね、あるいはですね、あのクラッシュを起こしたりしてですね、神の言葉、神様からせっかくいただいたのにね、それが吹き飛んでしまってですね、主の御心が分からなくなってしまったってね、まあ、だから聖書にね、何度も何度もこう語られていく必要があるわけですよね。すなわち詩篇に書かれていますけどね、主の恵みを忘れるなと、主が良くしてくださったことを、忘れてはならないということね。でそれを忘れるならば、これはあの宗教改革者の一人がね、言った言葉でありますけどね、暴音の罪を神に犯すことになると、これはとてもひどい罪であると、傲慢不遜の罪とね、というものとか傲慢な罪っていうものをすごくあの宗教改革者たちは強調したわけでありますけどね、罪、まあ罪は罪でもね、まあどんぐりの背比べでありますけどね、現在と比べるとね、あのその中でもやっぱりその傲慢の罪っていうのをね、すごく、不遜の罪というものをあの強調しました。それが人間の罪の、まあある意味ではサタン的な意味でもう肥大化してしまった、あの神に対してね、ひどいものであるということですね。でそれを除去するためには、自分なりのね、何らかの、心理的な手術作業が必要だっていうことではなくてね、除去作業が必要だっていうことではなくてですね、神の良くしてくださったことを何一つ忘れてはならない、覚えておこうと、まあこれを新約的に福音的に読み直すのであるならば、キリストが、神がキリストを通して私に、良くしてくださったことを全て恵みとしてね、信頼していこう、受け止めていこう、ということですよね。さて、本文に入る前に20章の28節から38節の前の節にですね、27節にパウロはエペソの主教会の長老たちとを通してね、エペソのキリスト者たちにね、神の計画のすべてを余すところなく知らせたと、まあこのように、断言しています。でこのように断言できることがキリスト者として、あるいはその伝道者として、まあ奉仕者でもいいしね、例えば賛美の奉仕をしている、まあ、祈りの奉仕をしている、聖書朗読の奉仕をしている、教会学校の教師の奉仕をしている、生け花の奉仕をしている、いろいろあると思うんですよ、将棋大会の主催の奉仕をしているとかね、まあ伝道のためですけどね、もちろんね。でもそれを余すところなく力を尽くしてね、奉仕し尽くしていく、たくさん反省点やね、間違ったところはあったし、失敗も多かったかもしれないが、しかしこのイベントを無事終えることができて、みんなが喜んでくれてね、人々の評価は、いろいろあるけれども、内外、教会内外でね、だけれども、まあ、神様の前では自分はね、力を尽くして、やりきったので、やらせていただいたので、余すところなくしかもね、それを、力を尽くしきったのでね、後悔することはないと、 そういう信仰者のね、なんていうかな、神に対する姿勢というものがとても重要なんですよね。私はなんか使徒パウロは神の計画の全てを余すとこなくしてた。私は、ね、教会で任されたこれをこれしかじかの奉仕を余すところなく、することができた。私は職場で託された、あ、これはもう完璧、神様からね私に責任が与えられたお仕事であると、それを、やり尽くすことができた。まあ、結果はね、まあ、人々が評価するものであってね、まあなんかその上司はあんまりいい顔してないけども、同僚はねとのチームワークはよく言ってて、同僚たちはねすごく先輩も後輩も含めてねいい顔してくださってると、次の日からの仕事はスムーズに進んでるから、まあよしとしようと、とかですね、まああと家庭内においてね家事とかをしていてね、まあ、それがもうね例えば作った料理が一言二言美味しいとかね、言われることでね、ああまた作っていこうかなっていうふうにね、思い直すことができるっていうささやかな思いもねまた大切なものであります。要はですね、その、料理をするなら料理をする、掃除をするなら掃除をする、まあ、子育てをするなら子育てをする、人間関係で、まあ、そのちょっと喧嘩な状態にあったらね和解の努力をしていく、また職場や学校で、まあ、何かしら、私たちは自分の力では解決できない問題たくさん抱えておりますのでね、また体力的にも疲労の問題があったりとか、まあ、障害や病気でですね、自分自身の限界があったりとかですね、それを埋め合わせするためにはね、まあ、自分で埋め合わせすることできないわけですよね、誰かの助けが必要であったりとかね、まあもちろん教会の祈りも必要ですけどね、まあ、キリストご自身の助けがどうしても必要であると。で、その助けを受けながらね、私たちが務めに励んで神に対して仕えていく、プロセスにおいてね、余すところなく、使い切った、働き切った、祈り切った、まあ奉仕しきったというふうにね、断言することが、できるのはね、これはもう信仰者の信仰における、行動をしきったっていうね、感覚以外の何者でもないんですよね。神に服従しきった、途中で逃げ出しても、元に戻ってですね、立ち返って悔い改めて最後までなすことができたということをね、そういう世界を知っているキリスト者とね、何もかも中途半端でね、これもできなかった、あれもできなかった、これからも逃げ出した、あれからもね直面することができなかった、この人からも、言い逆らいね、あの人からも耳を塞いだ、あ、残るのはね後悔ばかりと、この余すところなくっていうね言葉はとてもね重要かなっていうふうに思うんですよね。では一体使徒パウロが伝えた神の計画とは何だったんだろうかっていうね、問いがね出てきます。預言者エレミアはですね、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるものと予言した、ようなものでありますね。エレミアは何と言ったかというと、エレミア書の29章の11節から14節で、私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている、主の言葉、神様は私あるいは私たちのために、教会のために、これから教会に加わろうとする方々のために立てている計画をよく知っている、知らないはずはないではないかっていうふうにね問いかけているわけですね、語りかけているわけです。だから私たちの人生の目的だとか、計画、生活、生活、行動、そういったものをね知りたいのであるならば、主の言葉に聞き入っていかなければいけないっていうことなんですよ。 計画、私たちが神様か神の計画をがよくわからないっていう状態っていうのは決していい状態ではありませんよね。だけども神様の私たちに対する計画っていうのは永遠の計画であってね、それはね、主の言葉を聞くことによって明らかになっていく。だから教会で礼拝し、説教に聞き入っていったりとかですね、信仰の先輩者の方々とかね、まあその仲間たちとかキリスト者同士で交わってね、主の言葉を中心にして会話をしていく、主の言葉で会話をしていく、対話をしていくということがどれだけ重要なのか、祈りやっていくということがどれだけ、不可欠であるかということをね、知ってる者同士で神の愛の絆を深めていくということはね、奨励されるべきであります。なぜならそれは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。だから神様とこう自分自身、私たちの関係をね、深めれば深めていっていくほどですね、主の言葉に聞き入っていけば聞き入っていくほどですね、特に主は、説教という手段を使うし、教会の巨大姉妹たちの言葉を使うし、自分自身を取り巻く、未信者の方々、ロバのね、動物のロバの口を開いて人間の言葉をね、語らせる、人間の言葉というかね、主の言葉を語らせることもできるお方なわけですからね、子供たちが喜んで賛美するのをね、ストップさせるのであるならばね、禁止するのであるならば、石が叫び出すわ。そして主はこの石、この一つからね、アブラハムの子孫を作り出すことができるのだよと。ですから私たちはですね、主の言葉に聞き入って神の計画を知る。そしてその計画というのは災いではない。パウロにとってもそうでした。私たちにとってもそうです。神の計画は何か災いを持っているものじゃないか。その計画に一旦入ってしまうと、主の言葉を聞き続けて、その神の計画を知り続けていくとですね、だんだん迫害にあったりとかですね、嫌なことが起きてる、そういうことはですね、でもね、主の言葉に聞き入りね、神の計画を知らなくても起きるし、知らない方がもっといっぱい起きるんですよね。切れてしまうね。そしてそういう起きる起きないっていうことはね、災いが起きたとしてもね、それキリスト者だって災い起きるし、その未信者だってね、災い起きるんですよ。それは神の取り扱いにおいてね、平等に私たちには善も悪も降りかかるわけですよね。キリスト者だからといって就活がね 100% 大学に進学するのが 100% うまくいくわけではない、受験がね、就活も含めてですね、結婚もにしてもそうです。結婚したいという思いがあって誰もが結婚できるわけではありません。でもそれはキリスト者に限ったことではなくて、一般の方々もそうだということですね。それは平等なんですよね、自分自身にとって良い意味でも悪い意味でも平等。でも主にとって何が最善なのかということが、その人間的な相対的な平等を打ち崩してですね、主にあってですね、神の、公正、そして正義、平等が絶対化されていくっていうことがね、私たちにとっての善悪っていうものをね、良いこと悪いことの意識をね、滅ぼしていくものになっていくわけであります。何が災いであるのかっていうことを、決めるのは、人間ではなくて神だということですね。で、神が私たちにキリストを信じる者に何らかの計画を与えるとき、それは災いではない、平安を与える計画である。で、この平安というのは何なのか、それキリストが、十字架にかかる前にヨハネの福音書で弟子たちに言われたように、世から去るときにですね、昇天する前に弟子たちに平安を与える、 約束をされたわけですね。キリストが残される平安に満たしていく。で、実際にキリストが十字架で死なれて葬られて、3日目に復活してですね、復活のキリストが弟子たちに会った時に、ユダヤ人を恐れてですね、隠れ場所に隠れてね、ビビっていた、人たちに対して、復活のイエス様は何ておっしゃったのか、平安があなた方にあるように、このようにねおっしゃったわけですよね。ですから私たちは、神の計画をいただくときに、主の言葉を聞き入って、神の言葉をね、神の計画をいただくときにね、その結果何が伴うかというと、心理的な平安とか不安っていうのは、それはアップダウン激しいですよ、私たちは。だからそれもね、別にその一般の方々と未信者の方々とキリスト者の間で別に差別があるわけではないし、何の差異もないわけですね。でもね、霊的に平安が与える。じゃあ霊的な平安って何なのか。心理的な平安と霊的な平安っていうのは、人間構造における霊、魂、肉体っていうね、三層構造、三密体を比喩し、反映させているものでありますけどね、三つの構造にして一つのね人間であると、いうことを言ってることなのか、そういうふうに言うのもあながち間違いではないんですけど、もう少し身近な感じで言うとですね、キリストがまた聖霊として私たちのうちに住んでくださって、私たちのことを見捨てることがないという平安であります。キリストが残された平安というのは、これから私は父なる神の右の座につくから、見えなくなるから、聖霊をあなた方に注いで、その聖霊によってキリストの平安を保つように、保ち続けるように、でこの辺キリストの平安にが与えられた神の計画っていうものを私たちは、きっちりとね持っているわけですね。で今はその計画、がね道半ばかもしれないし、始まったばかりかもしれないから実感はないかもしれないが、しかし一つだけ変わらないものがある。それは心理的な平安や心理的な不安を凌駕していくキリストの導きに従うことの平安ですよね。聖霊と共に歩むことの平安ですね。引きな例で言うとですね、私は先日ですね、ちょっとこう役所の方にですね、提出しなければいけない書類、いただかなければいけない書類っていうものをね、しなきゃいけない。私ちょっと体が難病であったりとかね、身体障害であったりとかですね、持病もあったりとかですね、すごく疲れやすい体でもありますしね。でもいつものようにねベッドでゴロゴロしようとしていたらですね、どうしてもちょっとこうね、体はものすごい疲れていてね、ゴロゴロしたいのにね、目が冴えて冴えてしょうがない。そういう時って、何度もそういう経験あるんですけどね、例えば説教準備に導かれたりとかね、祈りをね捧げるように導かれたりとかですね、霊的読書で、その神学書やですね信仰書を、読んだらですね、すごく内容が入ってくる。聖霊が導かれてない時にね、読書をしたって内容入ってこないんですよ。それは読書の時ではないんですよね。全ての事柄に時がある。私は趣味としてね、くだらんかもしれないですけどね、ゲームとか好きですよ。以前も言ったかな。結構ね、学生時代抑圧されていて、ゲームすることをね、禁止されていましたんでね、映画とかね、そういうこと。だけどもいつもはね楽しむことができるゲームでもね、いざですね霊的なですね、 神に従っている、従わなければいけない時が到来するとですね、精霊の導きが激しくなって胸が張り裂けんばかりになってね、そわそわしてきますね、心理的に。で、例えばその先日の役所の件でやることをやって役所まで行ってね、で帰宅したら、すごくこう霊的にすっきりした気分になるわけですよね。心理的にもすっきりするんだけど、まず霊的なすっきりから心理的な、やるべきことをやったっていう感覚がね、与えられる。でその繰り返しなんですね。小さなことから言うとそれなんですけど、まあ、小さなことに、忠実なものは大きなことにも忠実である。小さなことに不忠実なものは大きなことにも不忠実である。私はこんなことをしていて信仰者として服従するのか、ナウマンみたいにね考えるわけですよね。預言者が私に手をかざしてね、癒すかと思ってたって、揺り動かして、その重い皮膚病ね。でも将軍ナウマンはね、に対してその預言者はですね、川にね、3回浴びて洗いなさいみたいな感じでね、で怒っちゃった。自分の思い通りの神様の、あるいは神の人のね、神から派遣された人たちの奉仕者たちの、あるいは信仰の先輩者たち、思い通りにならないような形でこう言ってくると、私たちはすぐこうね、そっぽを向いてしまう、怒ってしまう、いろんな反応の仕方がある、ふて寝してしまう。でも神に服従するということ、大盤振る舞いのですね、出来事というのはですね、そういう日常の一つ一つの役所に行く、提出するべきすべき書類を提出していく、払うべき支払書を払っていく、読むべき本を、しかるべき時に、精霊が導かれた時に読んでいく。しかしどの本でもいいのではなくて、精霊がこの本を読めと呼ばれたものを読んでいく。まあ息抜きもそうですよね。主の導かれた時に息抜きすれば本当に安らぎがきますし、熟睡もきますよ。だけど主が導かれてない時に、これすれあれすれって言われている時に、ね、休もうとしてもね、不眠症になるだけですよね。少年サムエルの件を見るまでもなく、イエス様っていうのは夜中でも主の言葉を持ってね、名前を呼んで主の御言葉に聞き入るっていうことをさせるお方なんですよ。でそういう一つ一つの、私たちにとってみれば小さなことかもしれないが、忠実であること、従っていくこと、祈っていくこと、主の言葉を聞いていくこと、主がすれということをやっていくこと、それが小さなことやったとしても、見下さないでしていくときにですね、主の言葉というものがね、私たちに受肉している事実に目が開かれ、また生き方そのものがですね、本当にキリストが残された平安を、持ってしてね、神の計画に預かっているんだなと、これもあれも、神の計画の範囲の中で起こることであって、災いが起きても災いとは思えないようなぐらい、私たちに将来と希望を与える、ものなんだなということね。災い、将来と希望を与えるっていう事実が神の計画の範囲の中で災いを凌駕していく、こういう経験の積み重ねがね、本当にキリストじゃ重要なんですよ。あなた方が私に呼びかけ来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら私を見つける。私はあなた方に見出される主の言葉、私はあなた方を元通りにする。あなた方を追い散らした先のあらゆる国々とあらゆる場所からあなた方を集める主の言葉、私はあなた方を引いていった先から元の場所へ帰らせる。ですから神の計画は、3点あります。一つは祈りの回復であります。まさにイエス様によれば、神の宮というのは、祈りの宮であるべきである、祈りの家であるべきである。 そしてキリスト者同士の、関係もですね、主イエスの御名によって、祈るのであるならばね、二人が祈るのであればですよ、三人じゃない、三人は集まるっていうことです。二人が祈るのであるならば、まあ祈りの家となるわけですから、これ教会のこと言ってますよ。三人が集まるならば、ね、まあ、もう本当に二人三人っていうのがね、教会の土台ということになります。だからその人数にこだわっている人たちがどれだけ愚かだかっていうことが分かりますね。大きな神殿にあった、がエルサレム神殿があってですね、そこに多くの生贄をね売ってる、商売人どもをね、イエス様がね、ちゃぶ台ひっくり返してね、怒りまくって、ここから そういうものを出て商売、強盗の巣にするんじゃなくて祈りの家にすべきなのであるということを、すごい剣幕でやりましたけどね、なんかのね、まあ、宮清めですね、要はね。私たち現代の教会、宮清め必要なんですか、必要じゃないですか。そういう聖書箇所から説教をしておいてね、教会でね、いろんな信仰書の販売とかしてませんか、してるでしょ、うん、あれね、聖書をそのまま読めばですね、イエス様のそんな販売コーナーなんてちゃぶ台ひっくり返してね、これをここから持っていけっつって、私の家は祈りの家と呼ばれなければならないのだからって。だってユダヤ教における神殿にあったものってとても大切なものでね、神殿の訪問者たち、動物の犠牲を捧げる者たちですね、ユダヤ教徒たちのその犠牲を捧げる者たちに、まあ、ずっとね遠いところから旅していく人たちにとってはすごく便利なものだったんですよ。神に生贄を捧げる、で罪を許していただく、それをエルサレム神殿でやるってことは、まあ、ある意味では聖地巡礼中の聖地巡礼ですけれどもね、本当に、長旅の中でお金もねあるかどうかっていう、気球の事態が起きてですね、生贄の動物の犠牲をね、神殿に着いた頃にはもう手持ち、手が空っぽっていう時もあるじゃないですか、エンプティーという時もあるじゃないですか。でその時に神殿内で動物が売られていたら、助かるじゃないですか。同じようにね、教会堂の中で聖堂の中で、いろいろなロザリオとかね、あるいは信仰書とかね、そういったものがね、販売されてたら私たち助かりませんか？助かるじゃないですか。だけどね、イエス様によればね、強盗の巣にすんなっていうふうに映るんですよ。私たちがどう判断するかじゃないですよ。私たちが主のために主のためにっていう、そういうことじゃなくてね、その街道なり神殿なり聖堂なりの主権者でありね、主であられるお方イエス・キリストは、神はね、神の宮は神がお住みになりね、神が全てのことをキリストにおいて何が望ましいのかということを教えてくださる場所なんですよ。私たちにとって良いものと思われる、便利なものであると思われる事柄であったとしても、聖書にはっきりね書いてある事柄の中でね、まあ書いてない事柄に関しては別に自由ですけどね、書いてある事柄に関しては現代的な解釈をきちんと適用をさせながらね、文脈とかも読みながらね、文化的背景もやりながらね、教会といったものはね、キリスト者たちのね一人一人のまずその祈りにね基づいているということで、これが回復されるとですね、商売が、お店畳になるということになります。でもう一つは信仰の回復であります。主をもう得たという、なんかこうね、もうキリストを信じたからもう何でもいいやみたいな感じになるんじゃなくて、もうサンデークリスチャンになればそれでいいんだって、 そんなんで信仰の継承が子供たちにね受け継がれるわけがないんですよね、もう私は得たっていう信仰者の匂いってすぐわかるもんでね。そうじゃないですよ、何かに必死になっている人たちは私たちは応援したくなるんですよ。何なんだろうかな、彼が彼女がそんなに必死になって求めているのは。まあ例えばその私の身近な、知り合いの方ですね、その人はその以前ですね、そのバンドのですね、そのあのギターだったかな、ボーカルだったかギターだったかをね、組んでいて、まあそれでデビュープロとしてねデビューすることを何年も続けていた方がいました。でその人には彼女がいましてですね、彼女は別にそんなバンドマンになったってさ、お金稼げる、そもそもバンドマンになれるかどうかもわからないね。でアルバイトの低賃金しながら、もらいながらね、バンドの練習をみんなとしていた、まあ、夢を追いかける姿勢に感動したらしくて好きになったらしいです。ですけれどもやっぱりその20代、後半ぐらいになったのかな、もうやはり見込みがないっていうことも、才能の限界っていうこともあったりとか、その彼がですね、その彼女の方はまあずっとこう彼のサポートに徹していてくれてね、大学を卒業した後もずっとこう会社員として正社員としてね働き続けて、彼の生活をね、あれはフリーターとしての彼の生活を支えていたんですよね。同棲してたのかな確かね。でもその別れることはなかった、貧乏暮らしだったけどね、なぜかというと彼女が彼を応援していたからです、好きだったからですよ、そういう夢を求める。でも彼自身の中にも葛藤があってね、このままではプロになれないとよく分かってきたわけですよね、もうやっぱ10年ぐらいやってるとね、そうするとだけれどもね、彼女と別れるのは嫌だ、結婚したい、まあお互いそう思ってる、よしここはねもう夢を諦めて、普通の会社に就職して正社員やろうと、そしたら結婚できると、まあ、夢は諦めることになるけれども、まあ、結婚生活という夢はね2人の共有している夢だから実現しようと、まあ、これ以上待たせるわけにもいかないと、言ってこう結婚してね幸せそうな、まあ、写真が送られてきましたけどね、やっぱりキリスト者も同じでね、やっぱり2つのタイプがあると思うんですよ。必死になってキリストに救われてるのに、なんでまだねキリストをそんなに恋し慕っているのか、そしてキリストのね導かれたことは何でも復讐していくのかって、こう必死になって自分自身ね、体を打ち叩きがごとくですね、信仰生活の熱血感になってるのか、走ってるのか、それともですね、あー疲れたってこう止まってるのか、信仰者として止まってるのか、何もねぐうたりな生活をしてるかどうかっていうことを言ってるんじゃないですよ。引きこもってるか引きこもってないかっていうことを言ってるわけではないわけです。そうじゃなくて、走ってる信仰なのか、それとも止まってる信仰なのか、でその信仰が回復するってことは、使徒パウロが実践した、ね、神からの報いを受けるための走る信仰の回復で、3番目がですね教会の回復ということでありますね。どんなに、祈りや信仰において道から神の道から外れていったとしても、そういう人々を神は神ご自身の、お力でね、元の場所へ、すなわちキリストの教会へと、キリストの信仰という場所へね帰らせてください、礼拝の場所へと帰らせてください。 しかしながらこれらのね、祈りの回復、信仰の回復、教会の回復にはね、代償が不可欠なんですね。使徒の働きの20章の28節、あなた方は自分自身と群れの全体に気を配りなさい。神がご自分の血を持って買い取られて、神の教会を牧させるために聖霊はあなた方を群れの監督にお立てになったんです。その代償とは何か、まあ、これは前回ちょっとね、紆余曲折を経てね、結局言えなかったんですね。あんまりちょっとこうあれなんですけどね、これは神がご自分の血を持って買い取られたという行為をね表しています。何を買い取ったの？教会たる、神の教会たる私たちを買い取ったわけです。どのようにして？ご自分の血を持って、キリストの十字架の死を持って、私たちを取り戻した。その取り戻すために、祈りと信仰と、教会としての私たちを取り戻すために代償となったのが主なるイエス・キリスト。このお方が私たちの罪の犠牲となって死んでくださったということですね。エペソの長老たち、まあすなわちこの長老という長老職というのはね、勤めの働きであります。でこの長老という長老たちはですね、キリストから教会への贈り物であるという認識が、まあその信仰者の間でね、なされていく必要がありますね。まあ第一コリントの12章の28節、神は教会の中に第一に使徒たち、第二に預言者たち、第三に教師たち、そして力ある技、そして癒しの賜物、援助、管理、種々の威厳を備えてくださいましたと。神はちょめちょめを備えてくださいました。どこに？教会の中にってことです。だから教会の中で長老たちというのがね、まあここで言うところの第3に教師って書かれてます。まあこの教師たちですね。これはね、人間が自分の意思でなったっていうことでね、教師やりたいから教師になったと、そういうことではない。それは学校の教師のことを言うのであってね、教会の教師たちというのは神が備えてくださったものであるので、キリストから、教会へのプレゼントなわけですね。でそして聖書における長老 と、また監督っていう言葉も出てきますけど、この長老と監督は同じ職務の務めであります、働きであります。そして主からの奉仕の務めは、その長老監督が何をするのかというと、神の教会、まあ、言い換えれば群れをですね、私牧して配慮するために建てられたものであります。あなた方は自分自身の群れの全体に気を配りなさいと、使徒の働き20章28節、聖霊はあなた方を群れの監督にお立てになったんです。群れの長老にお立てになったんです。聖霊はお立てになられた。この立て、お立てになったという言葉はティシミというギリシャ語が使われていてね、客観的に、まあ、教会に置かれる、定められる、そのような務めに定められるという意味です。でそれは自らの意思ではなくて、ね、やりたいから教師やってみたいからやってみます、長老やってみたいからやってみます、ね、預言者になりたいからなりたい、そういうことじゃなくてね、客観的に神から置かれたもの、教会の中で客観的にその働きに定められたものがなるべき、問題であってね、私たちの主観は全く関係なくて、神の客観で立てられ、置かれた教会の中にこのような奉仕者として置かれた、このような礼拝者として置かれた、このような信仰者として置かれた。まずそこを抑えることですね。ですから、教会の中における奉仕、職務、賜物といったものを、まあその教会の中でもね、まあ他教派の教会に関してもそうですけどね、安易に批判すべきだね。教派ごとにそれぞれの 神の置かれた、まあ賜物あるわけですよ、例えばその福音派には福音派の役割があるし、プロテスタントの中でね、共鳴派には共鳴派の役割があるし、あるいはそのまあリベラリズムにはね、リベラリズムのね、ファンダメンタリズムにはファンダメンタリズムの役割が、あるしね、宗教改革以来伝えられている伝統的なね、ルター派とか、まあカルバン派、にも役割があるわけでありますよね。大切なのはそのでプロテスタント全体にも役割がありますし、カトリックや正教会やね、聖公会においても、役割がある。大切なのは神様がその、どこかの教派を絶対化するんではなくて、正統教会であれば、まあ、その独立教会も含めてですね、目的と役割と賜物、存在意義っていうものを置かれたということですね、定められ。では主観的にはどうなのか。ティシミという言葉は客観的には置かれる定められるという言葉でありましてね、私たちの意思の範囲外でありますけど、主観的には決意するっていう意味になるんですね、まあここは主語がね、聖霊がいろいろな奉仕者たちを立てられた、まあそのエペソの修行会において長老たちをお立てになった、監督にお立てになったと書かれておりますけれどもね、客観的に教会にエペソ教会に置かれたっていう風にね、受け止めるのが普通なんですけどね、主観的な意味合いもありましてね、じゃあその客観的に神に教会の中に置かれた長老や監督たちはどういう思いでそれを受け止めればいいのかというと、決意するっていう意味ですね。これは自分の意思で喜んで命を投げ出すっていう意味です。自分から喜んで命を投げ出す決意をする。神から一旦教会の中にこのようなものとして、あのようなものとして、祈りで支えるものとして、奉仕で支えるものとして、献金で支えるようなものとして置かれたならば、それを決意し喜んで使えていく、教会を支えていく。で、客観的主観的、その次は霊的です。霊的には、このティシミという言葉は、任命されるとか備えられるっていう意味なんですね。ですからここで教会の贈り物としての長老や監督っていうものが、任命されたり備えられたりします。でこれは任命っていうことになってくると、儀式が伴ったりとか、安守礼を受けなければとか、神学校を卒業しなければっていうニュアンスが強いようにも思います。教会的認知が必要であると、しかしながらですね、預言者エリアがそうであったりね、荒野における洗礼者ヨハネがねそうであったようにね、備えられるっていう、神が直接ですね、教会のそういったね、その祝福とか派遣とかっていうものを無視してですね、神様の主権の中でね、長老や監督、教会っていうのを起こす場合もあるわけですね。そういうのがね、単立教会とか独立教会いうようなものになってくると思うんですけどね、両方、普通の組織的な教会とか教派ですね、教派教団、においてのその任命される奉仕者たちも大切だし、神様が直接起こすね、奉仕者たちも、あるいは教会も、備えられたものとして素晴らしいものであると。でキリストを信じた私たちは神のために、かつ教会のために、互いが互いに神の賜物と証明をもらっているということを、信じていかなければいけない。賜物と証明っていうものはね、なんていうかな、もらっているっていうふうにね、励まされても、それが本人にとって励ましにならない。あなたには賜物と証明を神からもらってるからって言われてもね、左から右ですよね。なぜかというと、神の賜物と証明っていうのは信仰で受け止めるものでありね、 それに関する教えというものをきちんとその人が理解していない限り、もらってるよもらってるよって言っても励ましにならないんですよね。それを一番説明しているのが第一コリント12章の4節から11節ですね。さて賜物はいろいろありますが、与える方は同じ御霊です。奉仕はいろいろありますが、使える相手は同じ主です。働きはいろいろありますが、同じ神がすべての人の中ですべての働きをなさいます。皆の益となるために一人一人に御霊の現れが与えられているのです。ある人には御霊を通して知恵の言葉が、ある人には同じ御霊によって知識の言葉が与えられています。ある人には同じ御霊によって信仰、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には種々の異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。同じ一つの御霊がこれら全てのことをなさるのであり、御霊は御心のままに一人一人それぞれに賜物を分け与えてくださるんですと。で、何が賜物であり何が証明なのかを個人的に知りたいならば、私たちは何かに取り組んで一つのことに集中していくべきであります。まあ二つでも三つでもいいけどね。集中したいことに集中すべきであります。何かをしているときに、なんか他のことをやってるときよりも喜びが飛び切りあったりとか、楽しむことができたりとか、無我夢中でね、あったりとかね。他の事柄に取り組んでも無関心しか、感覚がないとしても、その一つに継続的な関心を向けていくことができるならば、その人は幸いであります。それが賜物、神からの神の賜物と証明である可能性が非常に高いです。たくさんのことに関心があるなら、何でもかんでもやればいいしね。時間が許す限り、お金が許す限り、体力が許す限りね。で、たくさんのことの中から識別していくわけですね。継続性のあるものは何か、時間を忘れるほどの喜びを自分だけではなくて周囲も分かるようなものが何かで、それを、知った周囲の方々が本人を理解して励まして、いくことでね、神の賜物と神のその証明っていうものがね、明確になっていきやすいんです。ルカの福音書10章の38から42。さて一行が進んでいくうちにイエスはある村に入られた。するとマルタという女の人がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいたが、主の足元に座って主の言葉に聞いていた。ところがマルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かず身元に来ていった。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何とも思いにならないんですが、私の手伝いをするようにおっしゃってください。主は答えられた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思いをずらって心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその用法を選びました。それが彼女から取り上げられることはありませんと、いうことでね、一つのことに集中していく、っていうのはね、キリストの言葉に耳を傾けていくっていうこととね、同義であるっていうことが分かります。で、それをしながら人ね、これをしよう、あれをしようってね、取り組んでいくわけですよね。そしたら明確になってくる。18節にですね、あなた方は自分自身と群れの全体に気を配りなさいって、書かれています。まあ、この思想っていうのはね、自分自身と群れの全体に気を配れ、まあ、これはまあ第一テモテでね、まあ、パウロが改めてですね、4章16節で言ってることと同じことです。自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。働きをあくまでも続けなさい。そうすれば自分自身とあなたの教えを聞く人たちと救うことになるんです。まあ、自分自身とっていうのは同じですけども、あなたの教えを聞く人たちっていうのはこれ群れの全体ということですね。気を配りなさいっていうことは必ず救われることができるように、つまずくことのないように、配慮しなさいということです。また神がご自分の血を持って買い取られた神の教会っていうのはね、これご自分の血っていうふうにね、読むと少し語弊があるんですけども、だって神は霊ですからね、霊なる神ですから血を流すっていうことないんですよ。でも血を流した唯一の方イエス・キリストだけですね。ですから神のみが持っておられる独特の血と読むわけです。それは何なのか、霊なる父なる神なるはね、神はね、血を流すことができない、人となられて私たちの間で受肉されたキリストだけが血を流すことができるという意味で、神が キリストの血をもって買い取られた神の教会、まあこのキリストの血と読むわけですね。ご自分の血ではなくて、でこの買い取られたっていう言葉はペリピオブーメっていう言葉で、自分用に保存したとか自分のために獲得したとか手に入れたとか神の所有とするという意味であります。神がキリストの血によって、獲得して保存して所有としたご自身の教会、神の教会という意味ですね。だから正直ですね、どの訳を見てもですね、この箇所ってペリピオブーメっていう言葉はですね、買い取られたっていう意味合いは一切ギリシャ語にはないんですね。教会というのは買い取られるものではなくてね、神によって手に入れられるものなんです。所有とされるものなんです。保存されるものです。だから私たち一人一人そうなんです。神はキリストの十字架をもってして私たちをご自身の専用に保存し獲得し手に入れ所有とされたんです。神の所有とされた民、それが私たちです。ところが他のというか新科学2017、だけじゃなくてですね、新共同訳では何と書かれているかというと、神が御子の血によって、ご自分のものとなさった神の教会、書かれております。口語訳ではですね、神が御子の血で贖い取られた神の教会と書かれている。この贖い取られたっていうところがね、余計な訳ですよね、そんな意味ないんですよね、ご自分のものとなさったっていうのはね、ちょっとこう、いや、訳し方としてはね、ちょっとこうこなれてないかなっていうね、手に入れたとかね、神ご自身のために獲得したっていうふうに直訳した方がいいと思いますね。国語的にどうなのかって話ですね。で、あとですね、新科訳に第3版ですね、2017の前ですけども、ここでは神がご自分自身の血をもって買い取られた神の教会と書いてあるんです。買い取られたっていうのがね、また、ギリシャ語には書かれていない言葉が追記されていてね、こういうのはもうバッテンマークとかね、横線マークでね、消してしまえばいいんじゃないですかなって。で、そのような教会を牧させるために聖霊はあなた方を群れの監督にお立てになったとあります。この牧するという言葉、これは羊飼いたちが羊の群れを、牧するみたいなね、意味合いではなくてですね、ギリシャ語ではプロセフォーという言葉で、ね、心と思いを向けるという基本的意味から、注目する、気をつける、注意する、警戒する、耳を傾けるという意味があります。私たち一人一人は死牧者たちから、奉仕者たちから、本当に一人一人の魂が心と思いを向けられているのか、注目されているのか、耳を傾けられているのか、いうことにすごく敏感でなければいけないですね。それが愛されているかどうかの感覚につながるんですよ。なんか疎外感を覚えてばっかりいるっていうのはね、死牧者たちが心と思いを私に対して全然向けてないからじゃないかって疑ってもいいんですよ。で、その中でですね、注意するとか警戒するっていう意味、気をつけるっていう意味もあるんですけどね、何に注意し何に警戒しなければいけないのか。第一に、立法主義の偽善に警戒せよ。ルカの福音書の12章の一節、そうしているうちに数えきれないほどの群衆が集まってきて、足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに話を始められた。パリサイ人のパンダネム、すなわち偽善には気をつけなさい。偽善に気をつける。教会の中で、互いのキリスト者同士の交わりの中で、祈りの中で、礼拝の中で、偽善がまかり通ってはならない、ね、パリサイ人ってわざわざ書いてますからね、立法主義の偽善という、あるいは立法主義という偽善が教会に入っていってはならない。イエスに対する信仰に入っていってはならない。それに注意し警戒させ、入らないようにするのが聖霊がお立てになった、死牧者たちの役割なんです。で、2番目、違った教え、作り話、系図に関する議論。まあ、今日もですね、 ある SNS でですね、まあちょっとなんか絡みついてきたね、人がいましたけどね、私のツイートに対してですね、まあ本当無駄な時間だし、くだらないしね、もうテンプレの回答というかね、頭からね批判するテンプレ、文章だったんでね、もう本当に勉強してない人だなって思って、まあそういうような勉強しないことを美徳とするっていうかね、まあ聖書主義者っていうかね、陥りがちなところなんですけどもね、宗教改革者たちの教会と、聖書近現代に成立した聖書主義、に基づいた教会って違うんですよね。確かに聖書聖典66巻というのはどこの正統教会でもね言ってるんですよ。聖書に対して敬意を払いね、神の言葉だとどこの教会だって信じてるわけですよね。けれども近現代に成立した聖書主義理論っていうのは、それに基づいた教会やキリスト者たちっていうのはね、例えばその使徒の時代で宣教に使われていた聖書っていうのは72訳ギリシャ語旧約聖書なわけですけども、まあそのそれはですね、その聖書には大体7章から、7章以上ですね、7章ぐらいかな、現在のカトリックの第二聖典に、該当する部分なんですけれども、そういう第二聖典、まあ新共同訳聖書ではね、続編というふうにね新しい言葉で言っておりますけどね、そういう文書が含まれていたんですよ。でそういう文書含まれていた文書を使徒パウロは使っていた、テモテも使っていた、なんなら福音書記者のマタイ、ルカ、マルコ、ヨハネ、誰もが使っていたわけですよね。で違法人伝道に大いにそういうギリシャ語、旧約聖書っていうのはすごいね、宣教に用いられたわけであります。けれども近現代の聖書主義者たちっていうのはね、いやそんな歴史知らないと、まず知らない人が多いです。調べたことないからね、教えられたこともないし自分で知る気もないんでね、かなりそういう人たちっていうのは洗脳されやすい、マインドコントロールされやすい人たちが多いです。歴史的なキリスト教っていう、まあそのね、キリスト教といえば歴史性をすごく強調するわけですよ。ですけれどもそういった歴史に対して疎いと、まあ知っていたとしてもせいぜい宗教改革以降の500年間の歴史だけ、まあしかもそれは、偏った知識であるね。あって、まあ、ルターの著作やジャン・カルバンの著作に当たったことは特にないと、その周辺の著作に当たったこともないから、近現代に成立した聖書主義理論とですね、まあ、聖書は何か知らないけどもね、人々の手によって書かれたにもかかわらず、なんかこう天から降ってきたようなね、聖書が聖書でとして神の言葉として証明する、まあそれ別に矛盾はしてないんですけど、何かこう抽象的なね、もう聖書教みたいになっちゃうわけですよね、教会の中においては。で聖書によ教会における聖書の位置づけっていうものは、聖書の聖典は教会が、決めたのであるっていうことなんですね。この66巻っていうのは古代教父の時代から決めたんだってね、まあ、ルターも宗教改革500年前にね、宗教改革の時に聖書聖典の範囲をね決める作業をしてね、まあ、ヤコブ書をねどうしようかな、削ろうかな削らないかなとかなんとかこんとかっていう話もあったんですけどもね、まあ、結局66巻にね落ち着いたわけですね。でその際に旧約聖書39巻に、したのは意味があって、それはユダヤ教において旧約聖書っていうのは39巻だからって。でも今までの1500年、まあ現在に至るまでの2000年のキリスト教会の、歴史においてはそうではなかった。使徒たちの時代以降聖書というのは、 39巻の旧約聖書と、まあ、新約聖書27巻に加えてですね、ユダヤ人の使っている聖書、から外された、まあ、その第二聖典ですね、第一マカバイキとか第二マカバイキとかね、ダニエル書ホイとかね、まあ、そういうのをいろいろ、加えながら宣教していたわけであります。今私たちが使っている聖書にそういったものが収録されていなければいけないのに収録されていないと。それはあのプロテスタントの枠組みだと、ルターが39巻ユダヤ人たちの聖書旧約聖書と39巻だからそれに決めちゃおうっていうふうにしちゃった結果なんですよね。けれども昔からそうだったかというとそうではない。昔からパウロの時代からも教聖書って言ったらもう、72訳ギリシャ語を旧約聖書を指していた。39巻プラス7冊ぐらいに、ね、なっていたわけですね。でもあのその7冊というのはね、聖典っていうよりもね、まあ、信仰書っていうふうに考えた方がいいかもしれませんね。普通の信仰書を読むよりはね、そういうあの第二聖典を読む方が、全然有益であるっていうことはね、まあ、ルター自身も奨励しております。いわんやね、あのそれまでのカトリック教会が、まあ、その信徒ごときに読ませるなんてこと風習はなかったんですけどね、その時まではね、まあ、あのでもあの読むことは大切なことであるっていう認識はありました。まあ、そうじゃなかったら第二聖典加えてないんだからね、うん、でも聖書聖典範囲はもうどこでも66巻、ということはね気をつけなければいけない点かなっていうふうに思いますね。で、違った教え作り話系図に関する議論でですね、まあ、第一コリントの1章の3節から、第一テモテの1章の3節から7節ですね、私がマケドニアに行くときに言ったようにあなたはエペソにとどまりある人たちが違った教えを説いたり果てしない作り話と系図に心を寄せたりしないように見えたさ、まあ、これはもうユダヤ人のね二世教師たちが言ってるような感じですね。系図にこだわるのはユダヤ人ぐらいですからね。そのようなものは論議を引き起こすだけで神に委ねられた信仰の務めを実現させることはなりません。この命令が目指す目標は清い心と健全な良心と偽りのない信仰から生まれる愛です。ある人たちはこれらのものを見失い虚しい議論に迷い込み立法の教師でありたいと望みながら自分の言っていることも、確信を持って主張している事柄についても理解していませんと。で3番目、惑わす霊と悪霊の教え、これに注意せよと。そのためにそれに注意させるために奉仕者たちはいるんだ。第一テモテの4章1節、しかし御霊が明らかに言われるように後の時代になると、ある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ信仰から離れるようになります。でこの、惑わす霊と悪霊の教えの中に結婚禁止令っていうのが出てくるわけですね。まあ、今でも、そういったものがねある。で結婚を禁止する権限なんて誰にもないわけですよね、うん。まあ、世俗の憲法においてもね、結婚法においても、まあ婚姻の際はね、双方の合意とね、まあ移住とその生活居住ですね、居住実態として2人で生活するということと、経済の共有って、まあ、この3点があればね、誰が反対しようが結婚できるわけですよ。世俗のそういう法律とか憲法がね、そういう結婚の自由みたいな権利を認めているにもかかわらずね、キリスト者の方がむしろ逆にね、その自由がないんだって逆なわけですね。もう創造の段階からアダムとエヴァによってね作られている、男と女として創造されている。まあ罪を犯して堕落した後もですね、人間というのは男と女の交わりの中で結婚というものをしてね、死ぬようになったから子孫を残すようになったわけです。子供を産まなきゃいけないようになったわけです。そこで結婚というものがね、堕落した人間に対する恵みっていう、まあ、ちょっとこうね消極的な意味を持っている、だけなのかというとそうではなくて、積極的な意味としてその、恵みの結婚が 実はその男と女の交わり関係、といったものが、キリストと花嫁なる教会のね、霊的環境を荒らすものであると、いうふうにこうパウロは発展させていくわけですよね。ですから、そういうものを禁じていく、教えというものは、惑わす霊と悪霊の教えに心を奪われている。で、そういうことをしていくとだんだんだんだん自分自身かもしれないし、自分自身の周囲の人かもしれないけど信仰から離れるようになると。逆に結婚していたとしてもですね、キリストと霊的に結婚していなければですね、まあ、結局ですね、家庭内別居、の状態になるかもしれないし、キリストとの霊的結婚において、神の家族におけるね、家庭、霊的家庭内別居、家族は形成されているかもしれない、夫婦は形成関係はあるかもしれない、しかしキリストが不在である。キリストとの結婚がその結婚の実態であるにもかかわらず、そのキリストが不在であると、信仰が見当たらないということになってくるとね、本当にこう、まあ世も末だなと、後の時代になってるんだなということが分かります。で、5番目で、そういうふうにならないように志望者たちは教会の中で信徒たちにですね、注意を払っていかなければいけない、思いと心を向けていってですね、結婚できるようにとかね、していかなければいけない。で、5番目ですね、作り話と死に逆らう戒め、テトス書のですね、1章の14節にユダヤ人の作り話や真理に背を向けている人たちの戒めに心を奪われないようにしなさい、さすなさいということですね。で、29節ですけど、まあ、これは、まあ、内憂外患ですよね。まあ、教会の内外の心配事、ということで、自称使徒とね、ニコライ派っていうものがね、挙げられます。まあ、29節から30節ですね。私は知っています。私が去ったと凶暴な狼があなた方の中に入り込んできた。外部から教会の内部へと入り込む、つまり迫害者たちのことです。凶暴な狼というのは複数形で、凶暴な狼たち、迫害者たち、容赦なく群れを荒らして回ります。まあ、これを言ってる時にですね、パウロはですね、かつてのサウロ時代の自分自身を思い起こしたことでしょう。で、30節、またあなた方自身の中からもいろいろと曲がったこと、異端ですよね、偽り、異なる福音ですね、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こってくるでしょうと。まあ、これは自称使徒とね、ニコライ派で迫害者ということですね。そのことを、パウロがナキアとヨハネの黙示録において2章の1節から7節、エペソにある教会の御使いに書き送れ、右手に7つの星を握る方、7つの金の燭台の間を歩く方がこう言われる、私はあなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っている、またあなたが悪者たちに我慢がならず使徒と自称しているが、実はそうでない者たちを試して彼らは偽り者だと見抜いたことも知っている、あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れ果てなかったけれども、あなたには責めるべきことがある、あなたは初めの愛から離れてしまった、だからどこから落ちたのか思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい、そうせず悔い改めないなら私はあなたのところに行ってあなたの食材をその場所から取り除くと。まあ、自称使徒を見抜いて、偽り者だと見抜いたわけですね、使徒と自称しているものね、これはパウロのね、そういう警告をですね、29節30節のね、まあ、特に30節のあなた方自身の中からもいろいろと曲がったことを語ってって、いう人たちをね、見抜いたという意味でね、褒められてるわけです、神様からね、イエス様からね。でも初めの愛から離れてしまった、だからどこから落ちたのか思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい、そうせず悔い改めないなら私はあなたのところに行ってあなたの食材をその場所から取り除くと、警告もされております。 しかしね、称賛と警告の後にしかしあなたにはこのことがある、 あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者には私は命の木から食べることを許す。それは神のパラダイスにあるということで、このニコライ派というのが出てきますけどね、これこそがね、いろいろと曲がったことを語って弟子たちを自分の方にね引き込もうとする者たち、異端のグループですよね。で、先ほども言いましたけど、29節ですね、迫害が起こって凶暴な狼たちが教会を荒らしまくってくる。で、教会の中からもニコライ派だと思われますけど、異教、このニコライ派っていうのはね、詳細は不明です。でもおそらくなんですけど、教会の中でキリスト者を自称しながら異教的な宴会を催したり、道徳的な堕落をがあったりとか、キリストと教会から批判されていた、グループです。例えばエペソ書なんか、このパウロの使徒の働きにおけるエペソの長老たちに対する告別説教とですね、黙示録の間にはエペソ書が書かれているわけですけども、このエペソ書においては泥棒さんが、エペソの諸教会の中に、いたわけですよね。盗んでるものはもう盗んじゃいけないよって、泥棒さんたちがいたわけであります。こういうのもね、嘘偽りを言うとかね、酒に酔っ払ってる人たちもいた。こういう時も異教的な宴会とか道徳的な堕落とかね、もうエペソの初代教会においてもそれが行われていたっていうね、影響力半端なしっていうことですね。だから自分自身、教会の、教会が異端であればもう本当に大変ですから、そこは出るべきだし、そういう経験がなかったとしても自分自身の中の異端的要素っていうものをね、本当にキリストの言葉を聞き入ってですね、このマリアの信仰に預かってですね、ベタニアのマリアの信仰に預かっていく、これ本当に必要です。御言葉漬けになっていくっていうことが本当に必要です。エペソ書の4章25節から32節ですから、あなた方は偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部分なんです。怒っても罪を犯してはなりません。憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。このニコライ派の影響だと思いますけどね、憤ったまま、次の日をね、朝を迎える人たちもいっぱいいました。偽りを隣人に対して嘘をついて真実を語らない。悪魔に機会を与えないようにしなさいということ。悪魔に機会を与えるような行為が本当に、広がっていた。盗みをしている者はもう盗んではいけません。泥棒さんたちですね、そういう人たちもたくさんいた。むしろ困っている人に分け与えるため自分の手で正しい仕事をし、労苦して働きなさい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ですから悪い言葉はたくさん口から出してた人たちいたんですね。むしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。で、神の聖霊を悲しませてはいけませんと書かれていますから、聖なる霊を悲しませていた人、キリスト者たちがたくさんいたということですね。あなた方は贖いの日のために聖霊によって所有されているんだ。それを思い起こすのなら聖霊を悲しませることなんてできるはずがないでしょうと。無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りなどを一切の悪意とともに全て捨て去りなさいと。互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったんですという、書いてありますから、その真逆の出来事、不親切な教会だったんです。冷徹な心で許し合いのない教会だったんですね。無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りが聞こえてきた。しかもそれらが悪意によってね、なされていた。それを捨て去りがたい教会であった。それがエペソ教会の実態だったわけですね。31節ですけども、ですから私が3年の間ね、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。これは使徒がここで言ってる訓戒というのは、ノブセトという動詞が使われていてね、心を置くということであります。そこから警告するという意味が出てきます。使徒は、 一人一人を警告し続けてきた。一人一人の内側に己の心を置いて、警告し続けてきた。で、死牧をしていったっていうことですね。要はね、一人一人に心と思いを向けていったっていうことですね。愛していったっていうことですよ。まあ、時に、優しくしたり、時にしっかりつけたりしてね、それを成してきた。時に涙を流したり、時に悲しんだり、喜怒哀楽のすべてを使って、人々と関わってきた。で、それらを思い起こして目を覚ましなさいということは、つまり、聖書における目を覚ますというのは祈るということですね。祈りなさいということですね。で、32節ですけれども、神の言葉は恵みであって、私たちの努力でどうこうできるものではありません。恵みというのは神様から一方的に来るものでありますしね。だから、するべきことをするのは当たり前、するべきこと以上に、するべきことをして、そして神にの言葉に委ねていく、恵みに委ねていくことが信仰に者にとってとても必要なこと。で、33節から34節、まあ、パウロのね、教会に負担をかけず自分で働いてきたと。その目的は、労苦して弱い者を助けなければならないことを受けるよりも与える方が幸いであるという御言葉を覚えて示したわけであります。で、エペソの主教会に対して、そういう教会になってもらいたいというふうに、教えたわけですよね。で、35節から38節、エペソの長老たちはパウロとの別れを惜しみ悲しみました。で、ここから思うのは、やはりですね、教会とですね、私たちと使徒たちや伝道者たち、教師たち、まあそういった教会の奉仕者たちと私たち信仰者の関係は、やはり、このようにね、別れを惜しみ悲しんだ愛の関係、それが構築されていくことがね、最も大切で変え難いものである。今私たちが所属している教会と、その奉仕者たちと私たちの関係はね、本当にそういう愛の関係で満たされているかどうか、今一度ね、点検してみたいと思います。お祈りします。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われるとおり地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日も与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。父と子と聖霊の皆によって、アーメン。